ゆさと
まとりの
今
何してる？
ゆさです。
とりです。
第11回だね。今日は。
そっか。
10回を越しました。
2桁は10個そうか。
ね、
はい、
なんかあの、
うん、
あ 前々回ぐらいから一応あの30分で収めようって言ってやってんだよね。
何気にそうだね、サクッと撮ろうぜって言ってね、
うん、どうなんだろうその辺、その方がいいかな。
いいんじゃない、聞く方は短い方がみんな忙しいでしょうし、
今後もそういう感じでやっていこう、
うん、
まあ、編集も楽だ。
それな。はい、ね、じゃあ今日のテーマは。
そうね。まあ、前回でお互いの最近のおすすめのものを言い合おうって言って、で、まあ、前々回がマトリの回で、で、前回が私の回だったんだけども。
う
ん、
そうでした。
そうでした。で、前回私が最後におすすめしたネットフリックスの死後の世界を探求するっていう、あれ一応ネットフリックスオリジナルのドキュメンタリーらしい。
あ、そっかそっか。
うん。なんかね、1月6日にアップされた、なんかほやほやのやつだった、あれ。
あ、そうなの？そんな最新作だったの？
そう。
なんか、気づけばユサが全部見終わってたっていう
そう、私結構こういうオカルトのやつ好きだからね
はい、じゃあどんなテーマがありましたか私はちなみに 1,2 回とユサおすすめの最終回しか見てないんですけど
ね、全部で6回なんだよね、
うん、
で1回目が臨死体験で、
うん、
で第2話が、第2話、第3話が、なんか霊媒師の人だったかな。うん、23。で、第4話で、なんか天国からのメッセージっていう回で、これもね、なんか、まあ、ちょっとおすすめだった、この回も、
うん。
で、第5回でなんか心霊写真とかの話だったかな、確か。
うんうん、
で、最後の第6回目で、あの、生まれ変わりの話。
うん、
なんか前世の記憶とかね。で、私全部見たんだけど、
うん、
まあ個人的な感想で言うと、
うん、
その第1話、第6話だけでいいかなみたいな見るの。
確かにちょっとね、2回目見て私もあ、なんかいいかなって思っちゃったんだよね。
うん。いや、なんかね、その霊媒師の話はちょっと、うん、あんま面白くなかった、うん、もごもご言っちゃうけどね、で1回目と6回目は面白かったね。
うん、面白かった。臨死体験と転生、生まれ変わりね。
うん、なんかさ、全体的な雰囲気としてなんかこう、めっちゃめっちゃそういうのを信じてる体で作ってるっていうよりは、なんかこう中立的な感じだよね、制作態度は、
うん、そうね、なんか若干うさんくさい人とかも出てくるし、
うん
うん、一応でもなんかその道何十年みたいな研究者が毎回出てきて、でなんかその人たちも驚いたレアケースみたいな人が結構出てるよね。
うん、
うん、
ね、で特になんかあの初回の臨死体験の話の人と、うん、で最終回の6回の前世の記憶を持った子供の話は、
うん、
なんかね結構具体的っていうかさ、
うん、
この前世の記憶もその前世の人の名前とかどこに住んでたとか、なんかあとお母さんとかお父さんの記憶とかさ、
うん、
結構はっきり持ってるじゃん子供が、
ね、 しかもそれがね、実在にいた、実在した人だって突き止めるとこまでやるっていうのがね、面白かった。ね、
うん。
まあ、なんかでも、自分は別にそういう経験ないんだけどさ。
うん。
うん。
まあ、なんかあの、作ってるのが多分アメリカなんだけど、
うん、
そのキリスト教圏の人たちが作ってるからなのか、うん、そもそものそのスタンスがさ、
うん、
まずその死後もその私たち個人の意識が存在するのかどうかをまず確かめたいみたいなとこから始まってたじゃん、
うん、そうだね。
なんか体が死んじゃっても意識が、
うん、
なんかまあその体と魂が別物なのかみたいな、
うん、
それを確かめるために臨死体験とかその霊媒師とか、
うん、
前世の記憶とかそういろんなケースを検証するみたいな、
うんうん、そうね。
なんかこう私は見ながらさ、多分 そもそもこの日本で暮らして仏教の文化だから、
うん、
この輪廻転生の何感覚っていうかさ、その概念がもうちっちゃい時から刷り込まれてるから、
うん、
まあ私自身はそのなんか幽霊とかいると思ってるし、なんか前世とかもあると思ってるから、
うん、
なんかそもそもあそこに疑問を持つところからなのかみたいな感じだった。見てて面白かった。
そうだね。でなんかさ、その前世の記憶を持っている子供の話をさ、その最初聞いた大人たちがさ、なんかこう敬虔なカトリック教徒だったかな、なんか悪魔の仕業じゃないかみたいな、その牧師さんに見てもらって解決しないとみたいな反応してたのを見て、そっか、そういう感じになるのかって思った
ね。
うん、悪魔だってなんないじゃん。
うん、
うん、日本でいうと鬼とかな、そういうの、鬼って技みたいな、うん、
流行りの鬼だね。
鬼ね。そうだね。ね、幽霊とか、ね、多分東西アジアの中でもいろいろ違うんだろうけど。
うん、
足のあるないとかも違うっていうしね。
うん。なんかそうだね、前にもマトリと話してたけど、そのお化けの東西の違いみたいなのもちょっと気になってんだよね、うん、
そうだね。
あれってなんかやっぱ宗教が関係するのかな。
うーん、どうなんだろう。
なんかそのまあお化けの東西の違いっていうのはさ、
うん、
この日本だとあのいわゆるジャパニーズホラーっていうかさ、
うん、
あの貞子みたいな幽霊みたいなのがお化けの概念だけど、
うん、
結構なんかヨーロッパとかさだとポルターガイストみたいな、
うん、あ、そうだよね。なんかラップ音とかあとなんか家がね、なんか家に取り付くみたいな感じ。あの、それは貞子もそうか。貞子も井戸か。なんかわかんない
けど井戸井戸って井戸のお化けって聞くと私全然違うやつ今想像しちゃった、まあ、全然話違うけど、
うん、
あのなんか芸人のさ知ってる、なんか井戸のこういうのつけてて踊ってる芸人。
知らない、すごくないその設定。知らないわ。
なんか、なんだっけ、名前忘れた。佐久間さんっていう芸
人。
なんかここまでしか出れないみたいな歌歌う。
悲しいじゃん。
違う、なんか井戸の中からじゃなくて、
うん、
井戸自体が俺さって言って歌うの。
なんかすごいね、キャラの設定が。
どこから、なんか体を井戸からちょっとだけ出して、ここまでしか行けないみたいな。
なんだろう、サダコオマージュなのかな。
うん、まあいいや、全然話したから。
死後の世界の話ね。
そうそう。そう、なんかそのさ、お化けの東西の違い気になったのは、なんかあの、うん、同僚でさ、
うん、
スウェーデンから来た人がいて、
うんうん、北欧どうなの？
北欧もやっぱりなんか多分そのポルターガイストとかラップ音とかの方が怖いって言ってたんだよね。私的にはなんか例えばさ会社とかで、
うん、
なんか誰もいないとこからなんかちょっとガタって音がしたりとか、
うん、
なんか急に物が落ちたりとか、
うん、
別にそんな怖くないじゃん。
なんかあったんかなみたいな。
よくあることみたいな。
うん、なんか一瞬びっくりするぐらいだよね。
うん。
うん、
でもなんかその子は結構なんかビクってなってて、
へ
え、怖いみたいになってて、えなそこまでみたいな。でなんかそのホラー映画の話、その流れでホラー映画の話になって、うん、でそのリングとか私全然見れないけど、
うん、
そのなあのよく外国のそうポルターガイストみたいな映画はそんな怖くないみたいな話をしたら、
うん、
えーって言われて、その子的にはリングのなんかもろに人間がこう出てくる、人間姿でお化けが出てくる方が全然怖くなくて、
そうなんだ、
なんかむしろファンタジーみたいな感じで、
あ、まあ、でもハリーポッターもねお化けとか出てくるし、うん、ああいう感じなのかな。
で逆になんかそういうポルターガイストとかラップ音とかの方がリアルで怖いって言ってた、うん、
なるほどね。何かよくわからないけど起きている現象みたいな方が怖いのか。
何なんだろう、なんかでもその感覚なんか違うと思って。
うん、まあ、でも日本のホラー映画もさ、なんか出るまでが怖いじゃん、なんかなんかちょっと映ったみたいな、なんかそのはっきり全身見えちゃうとなんかおーってなるんだけど。
それあれだよね、なんかもう昔からのホラー映画の手法だよね。
うん、
昔やったわ大学の授業で。
本当こんな楽しい授業
あったあった。
うん、
なんか資料の腹渡とか見た。
ああ、ホラーもあんまり、なんだろう、心霊体験とかしたことないしな自分が。
うん、
うん、なんか気楽に見ちゃうけど。
まあでもなんかさ、この話を戻すけどさ、
戻して戻して、
ね、ネットフリックスのこのドキュメンタリーではさ、
うん、
なんかこう身近な人を亡くした人が、その亡くなった人が今どうしてるのかを知りたいみたいな感じで、
うん
うん、いたよね結構。
そうだから、なんか結構その残された人のセラピー的な感じで霊を呼ぶみたいな、で大体さ、あなたのすぐそばにいつもいますよみたいな、見守ってくれていますよみたいな感じでまとまるじゃん、霊媒師の人の会とかは。
うん、
うん、ね、だから分かんないなと思った。そのやっぱり残された人のなんか気持ちの問題もやっぱり関わってきちゃってるのではってこう勘ぐっちゃうけど見てる方としては臨死体験とかはね、自分が体験したことだからまた違うけど、
うん、
うん、
まあ、なんか死んだらどうなるかってさ、うん、もう生きてる限り一生のテーマじゃん
ね。分かんないもんね。
逆に死んだらどうなるのかも判明したらさ、
うん、
あんま怖くないっていうか。
そうだね。
そう、でもなんか
さ、その臨死体験の回で面白かったのはさ、そのなんだろう、その臨死体験でなんか別の世界を知ってしまって戻ってきた時になんか元の世界にうまくなじめないみたいな女性が出てきて、
ああああああ、
そうか、そういうパターンもあるのかと思って、なんかまるっきり前なんか性格が違う自分になってしまった気がするみたいな話してる人がいて、ああそういう辛さもあるのかと思った
ね。言ってたね。
うん、
ま あでも確かにさ、まああるよそれは。今まで知らずにいたことを知ってしまったから、今までそれを知る前と同じではいられないっていうのはあるよ、
うん、
まあフェミニズムとかもそうです私にとっても
、うん、そりゃそうね、
うん、ね、なんかこの宗教との関わりみたいなのも結構気になったな、
うん、
面白かったな。そのマトリもさっき言ってたけど、結構敬虔なクリスチャンの人にとってはその悪魔の仕業だみたいになって、うん、だからそのドキュメンタリーの中でも出てたけど、
うん、
そのキリスト教圏ではその前世の記憶を持った子供とかの、
うん、
その事例、記録として残ってる事例が、
うん、
南アジアとかに比べて少ないらしいんだよね、
うん、ね、公にしにくいみたいのがあるのかね、やっぱ、
うん、なんか宗教的な思想で、
うん、
例えばその子供がそういうことを言ったりとかしても親が押さえつけちゃうみたいな、
うん、
やめなさいみたいな、
うん、
なるみたいな言ってたよね、
うん、なんかどこだっけ、あの生まれ変わりの会でカナダの先住民の人の家系図みたいの出てこなかったっけ。なんかその人たちにとっては生まれ変わりっていうのがもう当たり前にあって、
あったね、
うん、誰々は誰々の生まれ変わりみたいな家系図がめっちゃ複雑だこれ大変だなと思ったけど把握するの新しく生まれてくる子供がなんか誰々さんの魂を引き継いでるみたいな話出てきて、ああそうか、そういうのが当然の社会もあるのかと思って面白かった
ね。あれ面白かったな、
うん、家系図めっちゃ複雑って思ってすごい線引っ張ってた、
うん、そういうのってどうなんだろう、昔あったのかな、
うん、
なんか縄文時代とか
ユサの気になる縄文時代縄文どうなんだろうね、縄文時代の死後の捉え方って、うーん、偉い人はさめちゃめちゃ祀るじゃん、
うんうん、
これはなんか一般庶民とかどう考えてたんだろうね。
なんかでも私が前見たなんか本だっけな、いやかなりうろ覚えだけど、
うん、
その住んでる場所の中にお墓があるみたいな感じだった、
うんうん、
確か。
あ、そんな
違ったかな、
一般の一般の民も一般の民っていうか
あれ違ったかな、なんかだから今よりもなんか生と死を分けないっていうか、
うん、
なんつうの、うん、結構近い場所にあったみたいな。
そうだよね、今は離れて暮らす親元の方にお墓があってとかそういうのあるもんね、
うん、
うん、
まあ今よりは確実に日常だったろうなとは思うよね、
死が。そうだよね、子供とかも育たないで亡くなっちゃうとかね、だって伝染病とかもね、今も伝染病ありますけど、うん、
そうだよ、だって昔さ、縄文時代だったかな確か、
うん、
その亡くなっちゃった子供の手形とか、うん、足形とかを、うん、なんか土器で作ってお家飾ってたりとかしてたみたいだよ、
うん、あ、じゃあなんかやっぱりそういう何か痛む気持ちみたいのは形で残ってるんだ。
うん、
ね、あの葬儀っていうか葬るやり方とかもね、地域差って面白いよね、
うん、
土葬なんか屈葬とか。
そうだね、
うん、
そうだ、だってさゾンビの ゾンビもなんか土葬だから出て、
そうだよね、仮装しちゃったらね、もうね、無理だもんね。
だから日本にはゾンビいないんだみたいな大学で聞いた気がする
確かに確かに、お墓から蘇るみたいなのってグリム童話とかでもあるもんな。それは結構昔からある恐怖なんだろうな。
うん、
なんか死んだ息子の手だけが土からバッと出てきて、なんか母親がそれを見てみたいな、なんか童話読んだ気がする。怖いやつ。
でも昔は多分さ、その死んだな、何、死んだ判定が甘いっていうか、なんていうの、
確かに、だって生き埋めとかも全然あるもんね。
うん、
うん、
あ、もう死んだと思って、
うん、
なんか埋葬したら実は死んでなくて、
うん、
出てきたみたいな、うん、
生き埋め恐怖あるよね。
うん、
そこからゾンビ、
死後の世界、
うん、
探求したいですか、マトリが
怖いな
怖い、怖いか、
うん、いや本当それこそさっき言ったみたいに、なんか知ってしまって今の生きていることもよく分かんなくなっちゃうみたいな、なんないといいけど。
あ、うん、あはんはん、
どうなんだろう、
なるほどな。
なんか死後の世界があって、そっちでもなんやかんや続くってなったら死とはみたいななんか、うん、別の世界に行くってことなのか、
うん、
なんかこう永遠の眠り的なイメージであってほしいみたいなとこはあるかもしれない。
え、うん、死んだらさ、
うん、
え、どういうこと、消滅するんじゃなくて、
うん、
お休みモードになるってこと？
なんだろう、あんま活動とかはしたくないかもなんていうの、なんか活動したくないって大変だけど、いやなんかいやなんか死んじゃった犬とかには会いたいけど、なんかいい感じの眠りみたいな全然うまく説明できないなんだろうな、なんか眠ることは死の準備みたいなのを何かで読んで、あ、それすごいいいなと思ったんだよね。なんか眠るように死ぬみたいなのは、
うん、うん、まあ、なんか赤ちゃんがさ、
うん、
あの眠くなった時にぐずるのは、
うん、
自分が寝るのか死んじゃうのか分かんなくて怖くて寝るみ
たいな、うん、ね、聞いたことある、
聞いたことあるよね、
うん、
へーって思った、
うん、ね、いやだから眠りって結構その辺やっぱ境目の行為っていうかさ、よくわかんない夢もいっぱい見るし、うん、全然さ死後の世界ではないんだけどさ、なんかうちの父親がなんだっけな、なんか親戚の人がなんかお葬式で体験したことみたいな話をしてて、なんかその人のおばあちゃんかなんかが亡くなっちゃって、自宅でお葬式をねしてたら、なんか絶対いるはずないのにその日庭にすごい綺麗なクジャクが急に歩いてたみたいな、あれは多分おばあちゃんが挨拶しに来てたんだと思うみたいな話を聞いて、え、めっちゃいい話と思って、なんか私も死ぬ時何かになって挨拶に来たいって思った
すごい、あ、そういう話あったよ。
あ、あった、
ネットフリックスのこの
死後、え、本当だ、何回だろう
これ4回だったかな。
あ、そっか、
本当、そう、うん、まさに
そういう感じ。
そう、おばあちゃんが亡くなって、
うんうん、
で、ね、亡くなるずっと前だったかな、確かずっと前に、うん、その娘が、
うん、
そのおばあちゃんに対してちゃんと天国に行けたら、
うん、
なんかそのなんとかっていう鳥を 送ってねみたいな、合図で送ってねみたいな話をなんか知ってて、
うんうん
うん、でそしたら本当に そのおばあちゃんが亡くなって1ヶ月後ぐらいとかに親戚で集まってる場所に、
うん、
なんかその鳥が突然窓にポンって当たってやってきたみたいな。でずっとその人の手の中に止まってて、
すごい
っていうのやってたよ。なんかその時の映像みたいなのも
出た。え、あるんだ。
うん、
面白い。でも1ヶ月か。
第4回だった。
なんかね、そういう別の生き物になってみたいな合図みたいな、面白いなと思って。
確かに。
え、なんか自分だったら何がいいかなとか
何がいいんだ。
え、なんかめっちゃ大きい白い犬とかがいいなと思った私は
なんかやりやすいものとかあんのかな。
鳥飛ぶやつはもうクジャク結構なんかやりづらそうだけどなんかちょっと大きいよねうん、なんだろうね、これが限界でしたわみたいなちっちゃい生き物かもしれない
ね、うん、なんか虫とかね。
虫かー、虫かー蝶々とかね、
うん、
いいイメージ。
蝶々はなんかよくあるらしいよ、そういうサインとして。
あ、本当。
なんかその事例で出てました。
出てましたか。
あ、出てました
結構しっかりやっぱ見てるんでポイッ出てきますねケースがゆささんかな。決めとけばそれでいけるかもしれないから、私は白い大きい犬にする。
そうだね、なんかそうだね、実験みたいな感じでね、
うん、
言っとけばいいんだよね、事前に。
言っとけば。
確かにな。誰に言っとけばいいんだろう。どこに、誰のとこに行けばいいんだろう。
みんなじゃない。会いたい、会いたい人。お世話になった方々みたい。挨拶回りみたいな。
そっか、言っとけばいいか。
うん、
なんかツイッターのさ、プロフィール欄みたいなところに書いとけばいいかな、
うん、どういうこと事前にみたいなこと。
そう、事前にみんなにお知らせした
すごい準備がいい、
これになっていきますんで、
うん、
みたいな。
いいじゃん。何にするさ
何がいいかな、
うん、
何がいいんだろうな。分かりやすいのがいいよね。
確かになんかよくいるやつ、鳩とかさ、なんかスズメとかだとさ、どっちだみたいになるじゃん、なんか、
うん、
なんかこれはそうかみたいな、普通に来たやつかみたいになるから
ね。なっちゃう。
あんま見ないタイプの生き物の方がいいのか
考えとかないとな。
うん、そうだね、
考えとかないとだ
いや、準備しとこう、準備、
ね、まあ、ちなみになんかあの仏教だと修行があるらしいですよ。
修行？
修行、あの死んだ後。
あ、死んだ後も大変だ。
うん、
え、だって浄土に行くために生前修行するんじゃないの？死んだ後もなお。
いや、なんか言ってたよ、お坊さん。なんか言ってたよ。
やっぱ大変だな。やっぱ大変だな。
何日間かな、うん。なんか修行しないといけないらしかった。確か。
そっか。そこで終わりじゃないのか。
ゴロゴロ寝てらんないかもしれない。
そっか。キリスト教だとね、最後の審判で。
ああ、そう。
裁かれて、どっち行きか決定ってなるよね。
じゃあ、でもそれでも、やっぱり、ちょっとゴロゴロ寝てらんないね。
そうだね。ゴロゴロできない。ゴロゴロ寝てられる宗教あるかな。気になってきた。
ね、
うん、
だってエジプトだってさ、
うん、
あのあれでしょ、なんか魂をなんか復活させるためにピラミッド作ったんだっけ、
でもそれってほらめっちゃ偉い人でしょ
めっちゃ偉い人だよ。
うん、それはなんかほらファラオの権力とかがこれからも続いていくように的なあれだけど、
一般庶民はどう
だ、一般庶民のまま多分生を終えるからさ、どうなんだろうね。
死後の世界な、うん、中国の秦の始皇帝は地下にいっぱい平和を作ったしね。
うん、あれはすごいよね。
あれ死後の世界だよね、あれも。
死後の世界も守られてますみたいなことだよね。
ね、あんなにいっぱい兵隊連れていくんだね。死後の世界でも戦うのかな。
うんうんうん。やっぱ、おちおち寝てらんないね。
ゴロゴロ寝てらんないな、これも。ずっと兵隊やんなきゃいけないの。
大変だわ。
大変だな。
ちょっとなんか画期的な宗教があったらまた教える、教え合うということで。
うん、まあ、作ればいいんじゃない？
自分。どういうこと？信仰宗教ってこと？
いやいや。なんか私はもう、自分はユサ教だと思ってるから。
ああ、なるほどね。オリジナルの神様をもとみたいな。
そう、なんか私は私の信仰のもとで生きてるので
何ユサ教だとゴロゴロ計画はいけそう。
あ、どうかな。
でもなんかこう決めとけばねいけるかもしれない。
そうだね、うん、なんかそうだね、決め、それも決めとけばいいんじゃね。
うん、
もう私はもう死後はゴロゴロ寝てるんでお願いしますっつって。
なんだっけ、明晰夢だっけ、なんか見たいと思った夢見れる能力ある人とかいるじゃん。
ああ。
こういう感じでいけるかもしれない。仕事とかにも。なんか、お願いしますって思っとく、事前に。
なるほどな。
うん。どうしよう、なんかすごい信仰心熱い人から。したら何言ってんだっていう感じの回だね。
やばいね、ちょっとなんか全然、ま、中身はもうほぼなかったけども、まあ、そういうね、ネットフリックスのそういうドキュメンタリーを見て私とマトリはこういう感想を。
ゴロゴロ寝てらんねえなっていう感想。
はい、はい、まあ何回やまあ30分超えたけど、はいはい、さそう最近あれをやってなかったんだよね、振り返りみたいな。
そういえば
そうやるよって言ってて、でもそれを忘れてやってなかった最近。
そうでしたね。
そうなんかね、そうそれで思ったのは、うん、マトリのおすすめを紹介した時にさ、
うん、
上間陽子さんの海をあげるっていう本を紹介して、
うんうん、
まあ、それをツイッターで、まあ、紹介っていうか、なんつうの、毎回一応告知的なことをやっていて ね、うん、
ね、公開しましたみたいな、うん、何について喋ってますね。
そうそう、関連するなんかその話に出たもののなんか URL とかを一応ツイートしているのだが、
うん、
それをその本の担当編集の柴山弘樹さんっていう方が見てくださって。
そうですね、ありがたいですね。
でありがたいことにそのポッドキャストも聞いてくださって、
ありがたい、
ありがたいと思いました。大変嬉しいです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。っていうね、一応ツイッターでローマ字でね、ちひろゆさって検索してもらったら私がすぐ出てくるんで。
私はなんて検索したらいいんだ、なんか覚えてないな自分のあれを。
なんだっけな、なんか愛から始まるやつだよ。
IROT アンダーバーかな、曖昧。それで出てくるんだっけ。
一応ね、ツイッターで、まあ、今日話したこととかもそのうちまとめてなんかこうツイートすると思うんで 興味があったら見てください。
俺も私もネットフリックスで死後の世界のやつ見たぜみたいなお話もあればお待ちしてます。
確かに聞きたいわ、それ聞きたい、うん、みんなはどう思ったのか聞きたい。
うん、あの臨死体験のお話とか寄せられるかもしれない。
あ、聞きたいね、めっちゃ聞きたい、うん、実体験とか聞いてみたい
ね。
はい
はい、
てな感じでした。
はい、
じゃあ今回はこの辺で、
はーい、ではでは
ではでは、
またね
ー。またねー。